で次の質問ですが、自分は FX に向いてるか否か分かりません、まあ、相性は重要ですかと、まあ、これある意味重要とも言えると思います、まあ、何事もですね、継続は力ですし、でその継続するためにはですね、やる理由とやめない理由というのがですね、はっきりないとやはり続かないです。で 2,3 ヶ月やったぐらいではですね、全然実力もついてない、いないでしょうし、で、まあ、実力つけていたとしてもですね、経験値が足りないということにもなりますので、まずですね、根気よくしっかりと長く続けれるだけの、根気をしっかり持ってやるってことですね、理由を持ってやるってことですね。で、そこで壁にぶつかったらですね、そこで、自分の成長する機会が訪れたと思ってください。で、それどうしても自分で分からなければ、ご質問いただいたりだとかで、これはですね、アカデミーの先輩方にもですね、今いろいろお声掛けして、で数多くのですね、皆さんの、ご質問にですね、お答えできるような、体制を作っていこうと思っていますので、どんどん質問していただいて、もしくはですね、正しい質問する場合もですね、よく伸びる人の特徴なんですけども、まあ、これは受験生にも言えるんですけども、自分なりに答えを持って聞くってことですね、徹底的に、まあ、孫さんの言葉ではないですけども、脳がちぎれるほど考えていろいろ調べて、でそれに関してどうしても分からなければ聞くっていう、そういう体制を持つと、依存は弱さを生み出すと僕は思っていますけども、依存せずに必ず自分自身しっかり考えると、でどうしても分からなければ聞く、そういうスタンスでやっていくことによって、他の人の成長のスピードとは全く異なってくるのではないかと、思います。でそういった意味でしっかりとですね、根気持って長く続けて、で自分自身の成長をですね、伴いながら富保有識の拡大をしながら、成功していくぞという方ですね、過程にこだわらず結果にこだわれる人ですね、結果出るまでは絶対にやめないという、まあ、そういった方はですね、ある意味、向いてるんじゃないかなと思います。もしくは、過去の延長上に自分の未来を置きたくないということをですね、痛切に感じている方、絶対ここでも人生を変えていくぞという、そういったですね、やる理由やめない理由がしっかりあるかどうか、これがですね、ある意味相性じゃないかなと思います。で、日本世界のですね、 FX 人口ですけども、これは、まあ、正直正確なところまではわからないです、まあ、日本の口座もですね、日本だけでも300万口座を突破しているとも言われていますけども、まあ、それが全部動いているかどうかもわかりませんし、まあ、そこも重複している可能性もありますし、正確な人数はわかりません。で、貿易している方、もしくは外為の両替ですらですね、ある意味、FX になるわけですから、通貨の売買というものはですね、本当に多岐にわたって行われています。まあ、1日200兆円以上ですね、FX 市場は動いてるっていう話もあるぐらいですから、実際そこに関わってる人たちというのはですね、ある意味お金を使っている以上ほぼ、世界人口全員じゃないかなっていうふうにもですね、裏を返すと取れるんではないかなと思います。で、FX をしている方、まあ、これ投資している方もそうですけども、やはりですね、日本の場合だと兼業、まあ、副業でやってる方が非常に多いんじゃないかなっていう、印象を受けます。で、実際そこで勝ち続けている方とかですね、実際、やり続けている方っていうのはですね、やはり、しっかりとですね、勉強し、で、全てですね、自己責任だっていうことをですね、理解している方がやっぱり多いなと、まあ、これ事業家でもそうですけども、よくですね、会社なんかで不祥事が、起きた場合に、いろいろ人のせいにしたりだとか、社会のせい、政治のせいにしたりする社長とかいてですね、批判の的にさらされたりすることがですね、ありますけども、これは FX とか不動産、全ての投資にも言えますけども、ビジネスにも、全ての行動において全部自分自身の責任においてやるということですね、そういうですね、まあ、株式会社、自分の社長は自分であると、言い方を僕もしますけども、ちゃんと自分の行動に対して責任を取れる、そういった方がですね、実際、勝ててる人が多いんじゃないかなと思います。自己責任、ということはですね、結局全部自分の成長の糧にできるということなんですね。で、人のせいにするということは、結局そこには裏を返すと、僕には責任がない、私には責任がないということを言ってるのとですね、全く同じですので、そういった方はですね、やはり、ちょっと先ほどの質問にもありましたけども、まあ、向いてないかもしれないです。全部しっかりとですね、自己責任の上でですね、全部自分の成長の糧にしていくということをですね、まず押さえておいてください。で、武井さんが使用している、PC、ノート PC を教えてください。まあ、僕自身はですね、実はパソコン7台ぐらいありますけども、まあ、デスクトップの方はですね、自作の方で、作らせてもらっていますので、ある意味メーカーはないですね。で、自分の方はですね、ノートパソコンの方は、既製品の方だとレッツノートが、多いです。まあ、これはですね、まあ、衝撃にも強いということと、あとバッテリーの持ちがいいというのと、スペックが非常に高い。で、そういった意味でですね、まあ、非常に重宝しています。まあ、これは一般のですね、ビジネスマン、サラリーマンさんが使われているので一番人気であるということもですね、まあ、全く同じような理由じゃないかなと思います。 で、それと同様にですね、iPad であったりもしくはですね iPhone であったりそういったですねモバイルツールなんかもですね、持ち合わせているようにしています。で、次の質問、 FX をやるのに本業を辞めて専念した方が稼げるように、なりますかというご質問なんですけども、これはまあ正直一概にも言えないんじゃないかなと思います。稼げるときにですねしっかり行動が取れるかどうかっていうのはですね投資において非常に重要になってくるんですけども、ここぞというときにですねやっていくと、買ってる人たちの特徴はコツコツ買ったり負けたりしながらたまに大勝ちしてるんですね。で、僕たちの場合ですと、介入の時だったりだとか、大きく窓を開けたりだとか、週の終わり値と週の始まりの差が大きく開いた時であるとか、もしくは日足以上の長い足でサインが出た時とか、そういったですねスポット的な売買で今後ですね、皆さんもですね触れていく、僕の速読の先生でもありですね、で実際トレードでもですねしっかり稼いでる方、角田先生っているんですけども、角田さんなんかもですね、実際非常に忙しい、サラリーマンをされてるんですけども、そんな中ですねサラリーマンしながらして速読の日本一も取りながら、そして FX の方でも利益を上げると、ある意味超人的なんですけども、実際彼は何をやってるかというと、自分のその生活スタイルに合った超長期売買、長い足のトレードにですね専念してるということになっています。なので自分の生活のスタイルに合わせた、長期トレードのやり方、もしくはですね短期トレード、夜の10時から12時しかできないとか、もしくは10時から11時しかできないとか、そういったですね、場合によってですね、やり方はですね全く変わらなくて、見る時間足が変わるだけですので、自分自身はですね毎日この時間だけはトレードできるっていう、その時間だけをですね、把握しておくこと、もしくはですね毎日そういう時間が取れないのであれば、2日3日もしくは1ヶ月単位のですね、トレードをしていくっていう方向にですね意識をシフトしてやっていくことが重要ではないかなと思います。で、次の質問なんですけども、これちょっと面白いですね。お楽しみ様ですという挨拶はどのような経緯でそうなったのか、もう結構マニアックなところを質問してきますね。結構面白いなと思いましたけども、そもそもですね、言葉は言霊であるということを僕はまず考えているということで、お疲れ様ですということによってですね、疲れるという単語が入ってくるので、そこに言霊が入ってくるのはちょっと嫌だなと、思っていたんですね。で、その中でですね、やっぱりちょっと、お楽しみ様とか、お元気様ですとか、いろんなことを言う方がいらっしゃるんですけども、その中でもですね、語呂的にもいいので、お楽しみ様ですというように、僕自身はしているようにしています。で、本当ですね、言葉は言霊、それでプッと笑いが出たり、もしくはですね、明るくなってくれればいいかなっていう、そういったですね、気持ちを、込めています。楽しいというのは楽というのを書きます。で、武道でも何でもですね、達人の域に達すると力を抜くこと、いわゆる体を楽にすることが非常に大事です。なので、ある意味ですね、物事を極めるときに大事なのは体を楽にすること、そしてそれはそのまま、楽しむことであるということにもですね、つながっていくんじゃないかなという、僕の思いがあります。で、次のご質問ですが、全くの素人の貯金ないしは預金しか知らない私でもできますか。こういった方にとこそですね、こういった方こそぜひやっていただきたいなと。もちろんデモトレード期間がしっかり、用意されていますので、そこで、しっかり勉強していただくんですけども、貯金ないし預金しか知らないというそのファイナンシャルリテラシーの状況ではですね、今後のですね時代は数十年、どんどんですね時代の変化するスピードがですね、変わっていっていますので、今後ですねお子さんだとかもしくは周りの方にもですね、教えていけるという意味でもですね、自分のファイナンシャルリテラシー、経済知識のレベルを上げていく意味でもぜひですねこれをきっかけに勉強していただければいいんじゃないかなと思います。で、投資をやる上で、ウォーレン・バフェットさんの考え方を知っておいたらいいとセミナーでおっしゃっていたと思うのですが、本とかあるのでしょうか。ウォーレン・バフェットさんですね、彼自身はですね、残念ながら、本は、書いていませんが、彼はですね、いろいろですね、手紙という形でですね、いろいろ残していたりだとか、もしくはですね、彼のことをですね、取材した、スノーボールという有名な本があります。なかなかですね、硬い本で、読みづらくはですね、若干初めの方100ページぐらいあるんですけど、残りはですね、非常に読みやすいし、彼が何をやってきたのかということがですね、しっかり、書いてありますので、おすすめです。で、ウォーレン・バフェットさん、虚富をですね、虚富を生み出す7つの法則とか、ウォーレン・バフェットで検索するとですね、バフェットからの手紙だとか、いろんなものがですね、検索でヒットすると思いますので、そんな中ですね、特に僕はおすすめなのは、スノーボールっていう本が、非常におすすめです。 で、次の質問ですけども、まあ、社会投資家の定義は何ですかと、要はですね、僕自身社会投資のですね、まず定義としては、みんなが描いてるですね、その理想の未来というものをですね、より早く近づけることだと思っています。でもっとこうなったらいいなとか、こういう技術があったらいいなと皆さん思うことがあると思うんですけども、まあ、そういう分野にですね、どんどん、投資をして、でお金を出して、もしくは寄付をして、でもしくはそこにお金を使うことによって、グッとですね、その理想だとみんなが描いている、もしくは自分が描いているその理想の未来の状態を、この現実の世界により早く引き寄せることと、僕自身は定義しています。なので、例えば宇宙太陽光発電もっと早くあったらいいなとか、孤児がですね、亡くなるような、もしくはですね、病気がですね、亡くなるような社会にしたいなと思った時にですね、その分野、それをやっている活動をですね、推進したり、もしくは自分自身がですね、そこに投資をしてやっていく、そういった行動を全てをですね、社会投資と僕は定義していますし、それをやっている人たちのことを社会投資家と呼ぶように僕自身はしています。で、武井さんのおすすめの本を教えてくださいと、まあ、これはですね、もう膨大に量がありますね。例えば自己啓発系とかそういったものをですね、まず勉強したこともなかったなっていうような方たちにはですね、僕自身まずは夢を叶える像なんか、紹介したいですし、そういうですね、哲学だとか、もしくは、そういった根本のことをまず勉強してみたいなっていう方はですね、ニコマコス、倫理学だとかですね、まあ、デカルトのですね、方法序説とか、まあ結構ですね、硬い本でもいい本があります。でそういうのはちょっと難しいなっていう方はですね、まあ、論語だとか、まあ、聖書だとかコーランだとか、実際宗教書っていうのはですね、いろんな文学だとかいろんな経済のいろいろ作っていく時のですね、根本の哲学になっていることが多いので、ああいったものまだ読んだことがないっていうような方はですね、一回目を通してみられることも、おすすめします。で、他にもですね、まあ、投資関係の、本ですと、やはり、ウォーレン・バフェットがですね、どう考えても世界一、すごい素晴らしい投資家だと僕自身は思っていますので、彼のですね、スノーボールっていう本はですね、一度、目を通していただけるといいんじゃないかなと。で、一般的なですね、FX の本で、まあ、もしくはですね、投資家としての本として一番売れてるのは、例えばデイトレードっていう、本ですね、まあ、オリバー・ペレスさんの本で、あったりだとか、トレーディングインザゾーン、まあ、日本語だとゾーンですね、そういったですね、本なんかも非常にですね、おすすめですし、また、トータル的に投資の勉強したいのであれば、まあ、ロバート清崎の、金持ち父さん貧乏父さん、まあ、キャッシュフロークワドラントですね、そういったものもですね、非常におすすめです。で、まあ、上げればですね、本当にキリがないですし、またですね、実際相場師としてですね、非常にいいなと思うのは、これから銀蔵さんのですね、相場師1台だとか、そういった本もありますので、まあ、随時ですね、こういうおすすめ本についてはですね、これ要望もですね、これまでいただいてきていますので、定期的に、まあ、ウィークレポートかもしくは他の形か分かりませんが、おすすめ本という形でですね、今後、紹介していければなと思っています。で、次ですね、おすすめの海外はありますかと、まあ、今ですね、投資としてみんな注目しているのは、例えば、ミャンマーであったりだとか、ありますし、もしくは、そういったところに限らずですね、どこの国にも投資対象があると思いますけども、やはりインド自体はですね、親日化が多いという意味で、でまずです、次にですね、成長国であるという意味でもですね、非常に、まあ、面白いかなと思います。で何よりですね、今、どんどん落ち込んで円高になっていっていますので、これから円安もしくは株高傾向になる可能性が高いという意味でもですね、まあ、今後トレンドの転換がどこかのタイミングで起きるでしょうから、その意味でもですね、日本の経済というのはしっかり勉強しておかれるといいんじゃないかなと思います。で、まあ、おすすめの海外、自分自身が何を学びたいかっていう意味でですね、変わってくると思いますけども、まあ、投資対象はですね、もちろんフィリピンにもありますし、それこそ、中国にもありますし、まあ、僕の知り合いが今後、ラーメンをですね、中国で展開していくんですけど、そういった、事業ですね、ニッチなもので、そこその分野によってですね、って変わってくるんじゃないかなと思います。でその国の人たちがですね、持っている興味関心の対象と自分の対象が合うのであれば、その国に行ってみるというのは一つ手じゃないかなと思います。 で、次の質問、これなんか変わってますね。海外はビジネスクラスかファーストクラスで行くのですかと。まあ、これはまあ時と場合によりますね。まあ最近はですね、ビジネスクラスも多くなっていますけども、別にこれは特にこだわりはないですね。ただ僕の夢である、世界一周をするっていうのがあるんですけども、これに関してはですね、ファーストクラスで世界一周をしようかなと思っています。で、もしくはですね、いろんな人だとか、その海外に行くその目的ですね、それによってですね、結構席は変わってくるかなと。でもちろん値段によっても変わりますね。あんまり高すぎる場合にはですね、やらないですし、ビジネスクラスでも本当に安い時は本当に安いですし、インドネシアなんかでも、初めて、兄貴ですね、マロさんにお会いした時なんかも、あの時もビジネス行きましたけども、確か10万行くか行かないかで行けたんじゃないかなと。お得であればそれで行きますし、お得じゃなければ行かない。ただこれだけですね、正規の料金で行くことはまずありえないです。マイルで行くことはありますけども。で、次の質問ですね、竹谷さんは毎日何を考えて生きているのか教えてください。またこれ結構深い質問ですね。それはその日によって違いますね。もちろん、その日その日で今日何が貢献できるかということはですね、いつも考えますし、それを達成するためにどういう技術を身につければいいのかという意味で自分のその勉強の意欲にしているというのは、毎日あります。で、そんな中またですね、ニュースを見たりだとか、普段歩いていてですね、そこで知り合った人の会話を聞いたりだとか、そういったことによってですね、大きく、考えることも行動も変わっていきますので、日々ある意味自由に任せているというのがですね、正確なところかもしれません。で、これはまたすごい質問ですね、なんでそんなに爽やかなのですかと。これすごい嬉しいんですけども、これは別に爽やかになろうとかあんま意識はしてないですけども、ただいつも意識、一つ意識してるとすればですね、子供のようにですね、好奇心は旺盛で生きていきたいなと思っています。で、好奇心が旺盛であればあるほどですね、いろんな、刺激だとかそういったものに敏感になりますし、新しいことにも挑戦しようという意欲にもなりますし、また、感動が大きいがゆえにですね、記憶力も上がっていきます。そういった意味でですね、好奇心は、旺盛だなと自分自身、思っています。それが結果的に子供っぽくなって、爽やかに人によっては見えるのかもしれません。ありがとうございます。で、柳田さんとの関係を教えてください。どこで出会ったのですか。これまた面白い質問ですね。これ実は、動画の中、セミナーの中でもですね、話をしていることでもあったんですけども、実は柳田さんたち、インフトップさんとのですね、出会いは、バリの兄貴のご自宅で出会ったのがきっかけでした。で、そこで、偶然ですね、お会いして、で、一緒にですね、ジェットスキーで遊んだりだとか、もしくは、釣りをしたりだとか、もしくはですね、朝まで兄貴のいわゆる白目向き理論ですね、朝までですね、3日間ほどですね、ずっと喋っていましたけども、そんな中でですね、仲良くなっていって、で、それから日本に帰ってきてからもですね、ご飯に行かせていただいたり、そういうきっかけをいただく中で、非常にですね、仲良くしていただいて、で、今回のですね、機会をいただいたという形になります。本当にですね、インフォトボの皆さん、柳田さんにはですね、感謝しています。で、次、竹江さんはお休みの日は何をしていますか。それはその時によってまた違いますけども、常にやっていることは、僕はすごく音楽が趣味なので、音楽関係の、趣味のことはですね、必ず毎週日曜日はやるようにしています。で、土曜日はですね、ウィークリーレポートという形で、皆さんにですね、その来週の予測ですねについて、話を、しています。で、読みたい本とかその研究している内容があるときにはですね、朝から晩までしっかり勉強していくことが多いですし、またですね、妻とですね、一緒にそのストレス解消とかいろんな意味も込めてですね、いろんなイベントを参加したり、外に出かけたりすることも、あります。これはまあ正直な、何かが決まっているかというと特にないですね。疲れている場合にはもう休みますし、なんか集中していることがあればそれをやるっていう、もっと言うと休日とその平日の差っていうのはですね、為替市場が動いているか動いてないかっていう、この大きな差はありますけども、やること自体という意味で考えると、FX 以外の部分だとあんまり変わりはないかなと感じがします。ただ FX 市場が動いてないので、その分、外に行けたり、大好きな温泉に行けたり、音楽の活動したり、そういったことはですね、やってるっていうことは言えるんじゃないかなと思います。 まあ、ということでですね、今回、いろいろですね答えさせていただきましたけども、まあ、今後ですね、皆さんとですねまた、問答形式、まあ、寺子屋、まあ、実際ですねセミナーなどの形でですねお会いさせていただきながら、でまたですね懇親会だとですねもっと突っ込んだ話が、一対一対応でですね、お一人お一人さんの、お一人お一人のですね要望とか目を見て、で実際お答えできると思いますので、ぜひですねセミナーなんかにはですね参加していただいて、でかつ、懇親会まで、ぜひですね参加していただいて、悩みだとか考えだとか、もしくはですねいろいろ やられていることだとか、で僕がなんか協力できることがあれば、やりたいと思いますし、またチームでですね作っていって、それをですねみんなで乗り越えて、試練を乗り越えて、また、社会投資活動なんかも一緒にやっていければと思いますので、ぜひですね一緒に頑張っていきましょう。たくさんのご質問本当に、ありがとうございました。とりあえず、今回の分は、ここまでで終了したいと思います。それではまた引き続き、まあ、何よりですね日々の生活で普段の家族仲間をですね大事にしていただきながら、本当にですね、一生懸命このたった一度の人生大爆笑しながら、大成功していければと思います。ということで話を終えていきたいと思います。どうもありがとうございました。